あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年7月9日木曜日、六曜は仏滅でございます。まだ外雨が降ったり止んだりという状態ですけれどもね、先日っていうかちょっと前、4月頃でしたっけね、結婚式の披露宴で司会をやったという話をしたかと思いますけれども、久しぶりですよね。何年ぶり、2年ぶりぐらいかなんかね、去年、おととし、前昔だから私があれですよ、高校生向けにね、書いた本を上演した女子高生がもう大人になって、結婚したのが一昨年だったか、そこら辺だったかな、もう少し前かな、にね、披露宴の司会をやって以来、その後あれかな、後輩の再婚の結婚式の披露宴の司会やったから、まあなんかそこら辺からですよ。だから 1,2 年ぶりかなんかにね、今年のその4月に、結婚式の披露宴の司会やったんですけれども、最近の結婚式はね、引き出物でもうなんか決まったものではなくて、カタログをね、その持たせるっていうか、カタログからその選んで自分の好きなものを、まあ、頼めるというシステムになっているようですけれども、いつぐらいからですかね、もう何年か前ぐらいから、私もなんだかんだ言ってね、結構人の結婚式にちょくちょく呼ばれて、でまあほとんど司会なんですけれども、だいたい2年に一遍ぐらいのペースで、だから結婚式ラッシュみたいなね、その自分たちと同世代の人たちが、まあ、男性とか女性とかね、結婚してそれに呼ばれて、まあ、それもほとんど司会だったんですけれども、あんまりその普通の客でね、呼ばれるっていうことの方が少ないんですが、まあ、それでもその後だから年齢的にいろいろなその知り合いができたおかげでですね、なんだかんだで呼ばれるんですね。まあほとんど司会なんですけれども、司会じゃないのはだから去年一昨年、それこそ去年か一昨年あたりに、その舞台関係のね、役者のその結婚式に行ったのが本当久しぶりですよね。ただその客として行ったっていうね、それぐらいなんですけど、まあまあまあそういうのがあって、でそれでその引き出物をね、カタログで注文をするというのが、まあここ何年か普通になっている、それが定番になっているような感じなんですけれども、いつもねその何にしようかって悩んでたんですけど、前回か前々回に参加した時にバッグを注文したんですね。なんかナップサックみたいなやつの、ナイキのね、これがね結構良かったっていうのがあって、で前々からね気になってたボディバッグっていう、体に密着するようなちょっとちっちゃいこじんまりしたバッグあるじゃないですか、あれですよ、ウエストポーチじゃないですよ、ウエストポーチを、それからそれこそあれですよ、なんだ、肩掛けにしてるみたいなね、斜め掛けにしてみたいな、たすき掛けじゃないけども、そういう風にね掛けてるのあるじゃないですか、あれすごい気になってて、でそのカタログの中にそんなに種類はなかったんですけど、これいいんじゃないかなっていう、まあ一番地味なやつだったんですけど、それ注文して今日届いたんですが、早速ね財布と iPhone を入れて行ったんですけど、まあいいですね、これぐらいのもので。最近結構ね、その外に出る時にそんなに遠くに行かない時はそれこそお財布と iPhone だけ持ってたんですけども、それポケットに入れておくにはちょっとかさばるんですね、まあ、入れてたんですけれども、なんだけどこのボディバッグねちょうどいい感じで、これだったら自転車乗る時もね、その財布と iPhone だけでいいっていう時なんかはこれで全然いいなということでね、いやこれいいお買い物っていうか、なんかいい注文したなということでね、結婚式出てよかったなと司会してよかったなと今更中に思うんですけどもね、あれもだからなんかいろんなグレードがあるんでしょうね。私あんまりそんな高級カタログはいただいたことないんですけれども、前でもなんか昔もらったやつでなんかすごい良さそうなのがあって、それはでもね結局あれって結婚式の日から3ヶ月ぐらいまでが有効期限なんですよね。気づいた時にはもうその期限切れで注文できなかったんですけれども、あれね、まあ自分の気に入ったものってのはなかなかひょっとしてないかもしれないですけれども、何でもいいからね注文するといいと思いますよ。でもう本当自分が欲しいものがないという場合には、誰かにプレゼントするね、プレゼントを手に入れるっていうぐらいのことで注文してもいいんじゃないですかね。なんかそれも、新しいそのカタログの使い方なかななんて思ったりするんですけどもね。はい、ということでね、このボディバッグつけて外出てちょっとねチャリでまたどっか流したいんですけどね、雨が降ってるし仕事は終わらないしでね、なかなか体の自由が利きませんけれどもね。はい、ということで毎週木曜日はいきなり人生相談ですね。そうですね、いきなり人生相談のコーナーでございますね。 ネットに掲載された誰に向けた相談してるのかわからない人生相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していこうというコーナーですけれども、今回ですね、40代以上の独身者は生きてて何が楽しいですかっていうねすごい、これまたねちょっと喧嘩腰なのかなと、内容読むと、ね、喧嘩腰ではないんですけどね、あの本人お悩みになってるんですけども、44歳独身女性です。結婚願望がないこともないのですが、縁がなくこんな年までずっと独身になってしまいました。友達もだんだん疎遠になってしまって今はいないです。なんだか人生に飽きてきました。現在はまだ両親過去70代が生きてくれているのですが、親が亡くなったら精神的におかしくなりそうな気がします。会社の同僚でも T さん53歳女性バツイチ子供なし両親高い、 F さん42歳女性独身子供なし両親離婚でどちらとも絶縁状態はうつ病になってしまって退職して現在は生活保護で暮らしています。しかし I さん46歳女性独身子供なし両親高いは全然平気だそうです。家賃7万円ぐらいのアパートに2年おきに引っ越しするそうです。かっこ飽きるそうです大ファンのチューブのファンクラブに入り CD は全部買ってグッズかっこタオルとか T シャツとかも1万円ぐらいすぐに買ってしまうそうです。コンサートに行ったりかっこ時には200キロぐらい離れた場所でも車で行ったりするそうです。休日は一人でスーパー銭湯に行ったり岩盤浴に行ったりするそうです。結婚願望は全然なくて友達もいないけど一人暮らしは楽しいと20年以上もこんな生活で一生こんな生活をしていくそうで老後の心配もしていないそうです。そして M さん43歳女性独身子供なし両親高いも平気だそうです。彼女もまた結婚願望が全然ないそうです。私は結婚している友達も結婚していない友達もいるから結婚なんてしなくてもいいと断言しています。分譲マンションに住んでいて近隣の部屋は同世代の家族連れの人ばかりだけど何も何とも思わないそうです。休日は登山やマラソンをするのが趣味だそうです。一人で出かけることもよくあるそうです。I さんや M さんは精神力が強いんですかね。私は一人で出かけてもちっとも楽しくないです。休日はテレビやパソコンや猫でほとんど家にいます。40代以上の独身の人はどうやって人生を楽しんでいるのですか。私は両親が亡くなったら T さんたちみたいにうつ病になってしまいそうです。どうしたら I さんたちみたいに精神力が強くなれるんでしょうか。もしうつ病になってしまったら薬で治りますかって、まずねうつ病そんな簡単にね薬で治ることは治らないことはないですけれども、そんなね普通のあの風邪薬みたいな感じでね治るようなもんじゃないですからね。これだからねこの方だからね、まあ、悩まれてるのは分かるんですけどね、ちょっとそのコミュニティが狭いというかね、周りの例がまた極端ですよね。でまた両方あるんですよね。だから独身でも全然 OK っていう人と独身で鬱になっちゃったって人とね。だこれね、まあ、あのやっぱりその話す相手とかがねそばにいて、でそれがその両親だろうとなんだろうとね、その話す相手がそばにいて、でまあなんてことのないその、まあ、暮らしがねそのお互いできるっていうような相手がいるのが一番望ましいんですけれども、人生に飽きてきたっていうのはだからよほどそのなんかあの興味というものがあんまないんでしょうね。いろんなものに対してね、好奇心というものがね、だからそういうものに興味が湧かないと確かにね、もう今物がある程度溢れてるけれども、そこそこその仕事をしてお金稼いだらそういったものが手に入っちゃう時代ですから、飽きてしまったっていうのも分からなくはないです。ただだからそこでここに書き込んでるっていうことはやっぱりちょっとどっか心配になっちゃう。だからまあ端的に言っちゃえばそのうつ病になった人みたいにはなりたくないということが多分考えられるんですが、で何が楽しいのかって、楽しさはね人それぞれが見つけるもんですから、何が楽しいのかなんてのはそんなのはね一概に言えるもんじゃないんですよ。だから改めて自分にとって楽しいことは何なのかっていうのを考えてみるきっかけじゃないですかね。だから今楽しいものがなかったら過去に何が楽しかったのかと、でなんでその楽しいことが続けられなかったのかと、でそれは仕事のせいなのかお金のせいなのかその人のせいなのか、それともなんか自分のせいなのか、なんかそこら辺いろいろあると思うんですよ。そういったところもう一回だからその今ちょうどそういう何もないのであれば人生の棚卸しをしてですね、でこれからどうやって過ごしていくのか、でまたその独身でね全然元気だと、その老後の心配もしてないっていうのもその人たちまだその年になってないから言える話ですからね。かといってじゃあ今その、ね、年齢の人たちに相談してもその今からまた20年後どうなってるかわからないですから何とも言えないですけれども、あんまりそこら辺のところを参考にするよりかは自分にとって何が楽しいのか何が楽しめるのかと いうところを考えて、で生活していくためにはどうすればいいのかってことを改めて考えてみてはいかがでしょうかねというねそんななんかあの反動したような回答しかできませんけどね。はい、ということで10分間の岸の時間ありがとうございました。それ